それでは、今朝の礼拝のためにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして11月第3の日曜日を私たちに与えてくださり、また御前に集い、そしてネット礼拝を通して礼拝してくださる方もおられ、また私たちはこの心を一つにして私たちを愛し、また私たちのために十字架にかかり血を流して私たちのすべての罪を許してくださった主なるイエス・キリストを褒めたたえ礼拝するものとしてくださるようにお願いいたします。またコロナウイルスの感染の心配もありますけれども、何よりも私たちの心を強めてくださって、どうぞまたイエス・キリストは私はすでに世に勝ったのであると、どうぞその信仰の勝利を私たちに与えていただき、そしてまた平安を持って歩んでいくものとさせてくださるようにお願いします。そのためにもどうぞまた神様の約束の御言葉を私たちの心の中にしっかりと与えていただき、どうぞまた私たちが神様の約束に従ってまた信仰を持って歩んでいくことができるように力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書詩編の126編1節から6節をお読みいたします。新科訳2017版では旧約聖書の1072ページです。それではお読みいたします。詩編第126編、都のぼりの歌。主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき諸国の人々は言った。主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように、私たちを元通りにしてください。涙とともに種をまく者は、喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え、泣きながら出ていく者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。今日はこのところから、喜びの収穫と題して、メッセージを取り次がさせていただきます。11月の第4木曜日はアメリカで感謝祭がお祝いされます。それはアメリカの第16代の大統領アブラハム・リンカーンが祝日として制定したと言われています。その起源というのは、1600年代の初めにイギリスからピューリタン正教徒と呼ばれるクリスチャンの人たちが新しい天地を目指してアメリカ大陸に移住したということから始まっているわけです。ちょうど秋の終わりに渡ってきたわけなんですけれども、激しい寒さ、そしてまた十分な食料がなかった。そういうことで飢え、そしてまた病に倒れ亡くなる方がたくさん出てきたというような状況であったわけです。そのような悲惨なありさまを見て、先住民の人たちはかわいそうに思い、自分たちの持っていたトウモロコシの種やまた食料、着るものを分けてあげた。そしてそのトウモロコシの種がまかれて収穫の秋を迎えた時に、もう多くのこの収穫を得ることができて、その移住してきた人たちは先住民の人たちと一緒に神様に感謝の祈り礼拝を捧げる。それが感謝祭の起源であると言われています。私たちも困難な中、神様は必ず助けてくださるんだ、何よりもその信仰を私たちも持つものでありたいと思います。今コロナ禍で世界中が大変な状況の中にあります。 また日本でも第3波、コロナの感染がもう日増しに多くなってきているということを私たちはニュースで聞きます。しかし神様は必ず私たちを守ってくださって、この困難を乗り越えさせてくださる。何よりも私たちは信仰を与えていただき、そしてまた私たちが成し得る最善のこと、もうすべてのことをやはり行うことができる、そういうものでありたいということを思います。そのためにも私たちに必要なのは神様からの励ましではないだろうかと、そのように思うわけです。まあ、祈って備えていた中で、この126編の一つの御言葉が私の心の中にも思い浮かんでるんですけれども、それは五節のところに、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。涙の後に必ず喜び叫びの声が上がる。私たちはそのことをまた願うものであるわけです。もう本当にこの閉鎖的な、自由に行動できないし、そしてまたその喜びを互いに分かち合えるっていうことも制限されているようなですね、状況の中にあるんですけれども、必ず神様はまた私たちを解放し、自由にして、もう本当に喜んで神様を褒めたたえるっていう時が来ることを私たちは信じるものでありたいと思います。そしてそのことのためにも、まず神様の約束、励まし、そのことを私たちはこの御言葉から与えていただきたいと、そのように願うものであるわけです。まず一つの大切なことは、この神様は復興してくださるっていう約束です。一節を見ると、主がシオンを復興してくださった時っていう言葉が出てきます。この主がシオンを復興してくださった時、それはいつの頃なんだろうか。それはバビロンの捕囚から解放された時ということになるわけなんです。もう歴史、世界の歴史を見るときに、その古代においてバビロン帝国が栄えた。もう周りのすべての国々を支配していく。そしてこのイスラエルの地も例外ではなかったわけです。バビロンによって侵略され、そしてエルサレムはこの城壁が破壊され、神殿も壊されて、王様や貴族はもう主だった者たちは全部バビロンに連れて行かれる。イスラエルは荒れ果てるというような状況に陥ったわけです。一体誰がこの神の都と言われたエルサレムを復興することができるんだろうか。しかしそれは70年後に、あの大バビロンは東のペルシャ帝国によって倒されて、そしてその王であったクロスっていう人が不思議にもこのユダヤ人を解放するという勅令を出したわけです。誰も王様の勅令に逆らうことはできない。本当に不思議なんですけれども、ユダヤ人は解放されて元のユダヤの地に返される。驚くべきことです。一体誰がその王様を動かしたんだろうか。まあ、聖書を見ると受講者クロスっていう言葉が出てくるんです。油注がれたもの、それはもう特別な意味があります。まあ、イスラエルの王にその油が注がれる。でもなんと異邦人の王にまで神様は油を注いで、そしてイスラエルを解放するために用いられるっていう、もう本当に驚くべきこの奇跡的なことが実際に起こった。ですから私たちのこの人類の歴史の中にあっても、神様は働いてくださる、そういう時があるっていうことをですね、私たちは心に留めておきたいと思います。そして聖書の中に、主がシオンを復興してくださった、その復興は私たちにも必ず与えられるんだということを私たちは信じるものでありたいと思います。新約聖書の中でもイエス様によって癒されるっていう人たちが出てくるんです。イエス様は何と言ったのか。あなたの信仰があなたを救ったのですと、はっきりと言われています。当然その癒しの御業を行うのはイエス様自身なんですけれども、信仰があなたを救った。 だから私たちに必要なことは何かっていうと、信じるっていう、その信仰であるわけなんです。旧約聖書においてこのイスラエルの人たちは捕囚となった70年、もう人生の全部です。もう人が入れ替わってしまう、そういう状況の中にあって、イスラエルの人たちはもうただ信じる、それしか他に希望はないわけです。私たちも自分でもうことをなすことはできない、行き詰まった時にどうするのか、やはり信じる、その信仰によって神様は働いてくださり、驚くべきこの祝福、神様が与えてくださる幸いということを私たちは体験することができるわけです。ですからバビロンで解放があったということは、私はこれは旧約聖書において、あのエジプトにおいてイスラエルの人たちが解放された、出エジプトっていうのがあるんですけれども、バビロンの捕囚から解放されるっていうのは出エジプトと同じぐらいのですね、重要な出来事だったんではないだろうか。そしてこれは終わりのことではない、それはまた私たちがこれからまた神様によって受くべき恵み、その約束、このことを私たちはやはり信じるものとなるということです。ただ聖書に書いてあるからこれを読んでるんだというのではなくてですね、私たちも神様の約束に預かっている。そしてまた神様はこの時代において素晴らしい働きをなしてくださる、私たちはそのことを信じるものでありたいと思います。でもあのイスラエルが復興するっていうのは簡単なことではなかったんです。まあ感謝祭のお祝いではないんですけれども、このイスラエルに戻ってきた人たちに待ち受けていたものは何だったんだろうか。もう城壁が破壊されていたエルサレムの、もうそれはもう何ていうかどうしようもないようなですね、人間の力ではもう復興できないようなありさま状態であった。もちろん食べるものもなかった。それだけではなくて、周りにはこのイスラエルを敵する者たちがいっぱいいたということです。そのことはエズラ記ネヘミヤ記を読むと、その復興の大変さ困難ということがわかるわけです。もう自分たちはどうしようもできない、もうまさに出エジプト記で脱出したイスラエルの人たちが荒野で、誰がこんなところに連れてきたのか、もう文句を言うのと同じような状況であった。でもその中で総督のネヘミヤは、主を喜ぶことはあなた方の力ですと言って、彼は励ましたわけなんです。その信仰によって彼らはもう一遍立ち上がることができ、もう右手にはまあ復興のための道具、そしてまた左手には敵のその来襲に備えて武器を取る、そういう中でまあ彼らは立ち上がっていくことができた。その原動力となったっていうのは、やはり信仰っていうことになるわけです。主を喜ぶ、それがもうあなた方の力だ。それは私たちも同じことではないかと思います。今の困難な時代の中にあって、私たちに必要なことは何かっていうと、やはり主を喜ぶということではないだろうか。もし自分が救われなかったら滅びに行っていた、もしイエス様を信じていなかったら自分はどんな今生活をしていただろうか、そのことを思うときに、イエス様の十字架によって罪が許されて、永遠の命が約束され、信仰によって希望を持つことができる、これはもう私たちにとっての大きな力であるわけです。ですから私たちは何よりも自分が救われてるっていうことをですね、喜ぶものでありたい、感謝するものでありたい。私たちは今なぜ神様を礼拝するんだろうか。それは命を助けてくださった、救ってくださった、この方に感謝を捧げる、主を喜ぶ、それが私たちの礼拝であるということです。ですからこの礼拝っていうのは私たちにとっては力であると。安息日は旧約時代においてはこれはもう最後の 週の最後の日、土曜日が安息日でした。しかしイエス・キリストが死の中からよみがえられて、誠の安息日は変わったということです。復活されたその日曜日が私たちの魂、霊の安息であり力である。だから私たちはまずその復活の力に預かって新しい習慣を始める。だからクリスチャンの礼拝の日はもう土曜日ではなくて、この日曜日の朝、イエス・キリストが死の中からよみがえられて弟子たちに表された。弟子たちは死を見て喜んだ。私たちはこの復活の死を心から褒めたたえ、また自分にもこの力が与えられているんだ、そのことを信じて立ち上がっていくということであるわけです。そしてそのことによって、あのイスラエルの地に奇跡が起こったわけです。エルサレムの城壁は完全に修復されて、新しい神殿が建てられた。もうその時にイスラエルに歓声が起こり、周りの国の人たちは驚いたわけです。それは2節の終わりを見ると、主は彼らのために大いなることをなさった。エルサレムが復活した。神殿が完成した。諸国の人々は、主は彼らのために大いなることをなさった。あのユダヤ人たちが大いなることをしたんだということは言ってないんです。主がなさった。なぜなら復興しているそのユダヤ人たち、イスラエルの人たちが主を喜んでですね、主がなしてくださると。もう喜びながら荒れ果てたエルサレムの町、神殿を復興していった。そしてその信仰が今私たちに必要なことではないだろうかと思います。今困難な中にあります。しかし神様は必ず修復してくださり、回復を与え、そしてまた私たちに同じように周りの人たちが主は彼らのために大いなることをなさった。そして私たちも3節にあるように、主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。その喜びを信仰によって与えていただきたい、そのように思います。本当に私たちが祈り求めるのは何だろうか。まず自分の心の中に喜びが与えられる。あの救われた、罪の滅びの中から救われて、そして自分のようなものが神の子とされて、天の御国の相続人とさせていただいた。自分は神の世継ぎだということのですね、その喜びを私たちに与えていただく。そしてこの4節に祈りが出てくるんですけれども、主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。もう元通りのあのイスラエルの繁栄、ダビデと、そしてまたソロモンによって築かれた、もう実際のその繁栄が取り戻されるようにと、この詩編の記者、またこれを歌う人たち、都のぼりの歌という題がついてるんです。都のぼり、これは礼拝しに行く。エルサレムは高高い丘の上に神殿があるわけなんです。だから礼拝してしに行く人たちは坂を登って行かなければいけない。今はもうバスで簡単に行けるんですけども、大変な坂道です。だから彼らはこの歌を歌って、まあ、どんなメロディーがついてたかは分かりませんけれども、彼らはこの歌を歌いつつ礼拝に出席するということをしていたわけです。まあ私たちは今ここで礼拝してます。またネットを使っても礼拝してますけれども、私たちの願いはやはり私たちを元通りにしてくださいということではないだろうか。本当にこのかつての繁栄を見させていただきたいということを私たちは切に願う、祈るというものでありたいと思います。ネゲブの流れ、ネゲブっていうのはユダの南の砂漠のことです。流れっていうのは川です。南の川っていうことなんですけれども、そこには地図見ても川はですねないんです。なんでか、それは雨季の時だけに現れる川です。 まあ、よく和事というふうに言われてるんですけれども、普通はそこには川はないんですが、雨季になったらもう雨がたくさん降って、そして川の流れとなってその荒地を潤して、そこが緑いっぱいになっていく、そして収穫を迎えていく、その繁栄を、まあ、この詩編の記者、また都登りする人たちは歌って元通りにしてください。ネゲブの流れのように、もう雨が降るならばですね、そこは豊かに潤されて、もう緑の野になり、そしてまた産物を出していく。それはまた私たちにおいても、実はこれはただ単なるこの世の豊かさというのではなくて、それはもう魂の収穫、救いということになっていくわけです。いくら私たちがこの世で繁栄を極めてもですね、死んでしまったら何の意味もないわけです。滅んでいってしまったら、その与えられたものはもう全く何の役にも立たないものになってしまう。ですから私たちが目指すのはこの世の豊かさではない、むしろ神の国の豊かさ、神の国の栄光、簡単に言えば天国で私たちは大いなるものとなる、その栄光を見させていただき、祝福されて心からもう神様を褒めたたえるものとなっていくということであるわけです。もう私たちが目指していくのはこの地上のことではない、天の御国、神の国のその約束、栄光を私たちは求めていくものでありたいと思います。そしてそのことは、実は五節を見ると涙とともに種をまくということです。じゃあ何の種をまくんだろうか。これはもう御言葉の種です。イエス様も種まきのですね、例えで話をされたわけです。片や石地にまかれた種は全然もう芽を出すことはできなくて、カラスが取って食べていってしまった。で、種がまかれても茨やおどろが生えていて成長しなかった、まあ、そういうようなことをイエス様は言われたわけなんです。もう非常に困難だと。しかし良い、この地に落ちた種は豊かに実を結んだということを言われました。それはもうこの世の収穫のことではない、むしろそれは魂の収穫、その救いに私たちの喜びはあるということです。永遠の命が与えられて天国で生きることができる。なかなか私たちはそういうことは実感して持つことはできないです。でも本当に危険からですね、救われた、もう自分は一歩間違えたらもう死んでたかもしれないところで、もう奇跡的にですね、事故から救われたという人も私は聞いたことがあります。そしてそれが機会になって私は洗礼を受けますという人も実際にいました。そして中にはもうはっきり言えば死ぬほどのですね、病だ、もうお医者さんももうこれはもう無理です、そう言われた人もですね、癒されて命が与えられた、そして洗礼を決心した人もいるわけなんです。だから私たちが生きているっていうのは偶然で生きているのではないし、ただ自分がこの世だけで生きているっていうだけのことではない。やっぱり神様は命を与えてくださって、私たちが目指すものはこの世の喜びではなくて永遠の喜び、そして神の国の栄光が必ずあるんだと。それが信じることができるっていうのはなんと幸いなことであろうかということを、まあ、私自身は多くの人から教えていただいた、まあ、牧師っていうことがあるので、そういう、まあ、困難に直面している人からお祈りしてくださいって依頼を受けてですね、お祈りさせていただくことがあるんですけれども、しかし素晴らしい、その結果を見るときに、ああ本当に神様は生きて働いておられるんだということをもう何回も見させていただいたということがあるわけです。ですから確かに本当にこのイエス様の救いを伝えていくっていうのは、涙とともに種をまくようなですね、ものかもしれません。しかし神様の喜びは、この五節六節のところに繰り返し出てるんですけれども、喜び叫びながら刈り取る。六節の終わりには束を抱え喜び叫びながら帰ってくると、まあ二度にですね渡って 喜び叫ぶ、もう叫ばずにはおられないぐらいの大きな喜びというのがあるわけなんです。それはやっぱり私は現実だと思います。まあ、今年コロナ禍で大変な状況の中にありましたけれども、でもその中でもイエス様を信じてですね、救いに預かり洗礼を受けられた方が起こされたということは、本当にこれは非常に感謝なことですし、またある方はですね、大切な、まあ、家族を、まあ、天に召されるというようなことがあったんですけれども、それを乗り越えて永遠の命、そしてまた復活がある、その信仰を持って生きる、信仰の決心をなされて洗礼に預かえられたということは、私はもう本当に素晴らしいことであるということを思うわけです。私たちの命はこの世で終わってしまうんではない。神様は私たちに新しい世界、神の国を備えてくださり、私たちは永遠の命をイエス様から与えていただいて、その希望を持って生きることができる。何よりも私たちの心の中にその希望をますます与えていただきたいと思います。私たちも信仰を持って、またこの神様の御言葉をいただいて、今は確かにこの涙とともに種をまき、また束入れ、種入れを抱えて泣きながら出ていくようなですね、こういう時かもしれませんけれども、必ず喜び叫びながら刈り取る、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる、そのことを信じて、また私たちはこの神様のご愛とまた恵みの中に生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今また再びこの新型コロナウイルスが流行ってきているような状況の中にあります。何よりも私たちに信仰を与えてください。神様は必ず復興してくださる。そしてまたこの喜び叫びながら刈り取り、そしてまた帰ってくる時がある、そのことを私たちは信じて、どうぞまた信仰によって歩むものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ困難の中にある方々を助けてくださり、どうぞまた神様のその救いの御業を表していってくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。